初めての株式。リスナーの皆さん、こんにちは、飯村美希です。今日も頑張っていきましょう。先生はこの方です。財産ネット企業調査部長、藤本信之さんです。
毎度相場の福の神こと藤本でございます。
はい、
M1 グランプリ、はい、決定しましたね。
ご覧になりました？
あれ次回出ましょう、
はい、何を急に言い出してるんですか。
エントリーフィーたった2,000円だそうです。
あ、そうなんですね。
とりあえず予選2分らしいんで、
あ、寝た時間が、
寝た時間が、
はい、
2分マーケット漫談をして飯村さんと
出ましょう。それ私も出るんですか一緒に。
あ、なんで M1 グランプリピン芸人で出れないんで。
あ、そっかそっかそっかそっか。
そうそう、相場の福の神では出れないので、
マーケットコメディアン、
マーケットコメディアンで、ちょっとこれ初めての株式イズとかよくわかんない、よくわかんない名前で、
なんかシュールなことをまたよく考え、
いやいやいや
結構割と本気なんですか。
本気ですよね。
よくエントリーフィーなんか調べましたね。
はい、まあ、予選会には別に素人でも出れるって書いてあるんで。
なるほどなるほど、うん、まあでもあれちょっと話題になればっていうか、見て その場でも現場でも見てくれる人が、ね、あ、ちょっと株やってみようかなとか、
番組をあの聞いてる方に、うん、あのコンビ名送ってもらいましょうコンビ名、
はい、
はい、大丈夫です。
じゃあリスナーの皆さん、ちょっとこの話をちょっとだけ真に受けていただいて、コンビ名考えついた方、はい、ぜひ番組のメールの送っていただければと思います。さあ、では番組のご紹介させていただきます。この番組では株式投資について気にはなっているけれど始め方がわからない、そんなマーケット超初心者でも楽しく学べる株式投資の裏を毎回レッスン形式でお届けしていきます。それでは初めてだらけの15分、レッツゴー。初めての株式、この番組は投資家育成コンテンツ価値株塾を運営するアルクの提供でお送りします。株式レッスン1、2、3。それでは藤本さん、今日のレッスンもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマは新規公開株についてです。
はい、
はい、本当はですね、うん、今週は先週から続いているスイングトレードの続きをやる予定だったんですが、うん、ちょっとですね、リスナーさんの方からタイムリーなメールをいただきましたので、はい、ちょっとご紹介させてください、はい。ラジオネームダリちゃんさんからのメールです。藤本先生、飯村さん、毎週楽しく拝聴しております。私はこの度初めて IPO を申し込みました。当選結果は1週間後です。これメールが来たのが、はい、藤本さん7日なので、はい、多分14日のことじゃないかなと思います。
なるほど。
では続きですが、IPO はなかなか当選しないと聞きました。そこで藤本先生にお尋ねします。もし IPO が外れた場合、その銘柄は保有しておきたい銘柄なので、上場初日に購入するのであれば差し値買いなどはできるのか、注意点を教えていただけたら幸いです。またはすぐに買わずに様子見をする時の注意点があれば教えていただけたら幸いです、とのことなんです。
はい、この質問の前にですね、はい、ちなみに飯村さん、はい、IPO って何だかご存知ですか。
これあれですね、はい、上場しますってやつですね。
はいはい、そうですそうです、はい、そうです。でちなみにどうやって買うんですかね。
なんか、うん、抽選開始しますみたいなのがたまにどっかに出るんですよね。
はいはい、そうです。まあ、実は、はい、この IPO というのは新規公開株、普通個人で口座を開ける証券会社であればですね、どの株でも買えますよね。はい、だけど、この新規公開株っていうのは、特定の証券会社しか買えないんですよ。で、その、要は、例えばソフトバンクというのが上場しますけど、はい、ソフトバンクの幹事証券会社というのがありまして、まあ、その会社しか申し込めない。要は、それを取り扱ってない会社で、買いたいんですって言っても買えないんですよ。で、その会社に口座をまず作るっていうのが重要なんです、ね。銘柄ごとに幹事証券会社って違うので、ただ幹事証券会社だいたい複数なんですけどね、5個とか6個とかだいたいあるんで、だけど、全部の会社が入ってるわけじゃないから、まずは、買いたい銘柄があった場合はですね、まあ、どの証券会社が幹事証券に入って、まあ、持ってるのか、というのが配分があって、もともと決まってるんですよ。公募売り出しする株数の何パーセントかを、この会社、何パーセントをこの会社って、もう証券会社ごとに配分が決まってるんですね。で、大体野村証券とか、大和証券とかっていうような対面証券会社が、まあ、勤めるケースが多いという感じですね。
じゃあそこでわざわざ口座開かないと、うん、
買えないです。
申し込み自体ができない。
申し込み自体できないです。で、申し込みはですね、まあ、ある会社が上場しますよっていう形で、まあ、東証とかに、まあ、申請して、承認されると。で、承認されるとですね、まずは仮条件っていうのが 決まるんですね、
はい、
何かというと何円から何円までの間だったらこの株が買えますよという、
うん、
でそれをブックビルディング期間という間に投資家はですねお申し込みするんですよ。自分は例えばいくらだったら買いますよという、例えば1500円から1800円という仮条件があった場合は1800円だったら買いますよとか1500円だったら買いますよという、で実際に投資家の需要がどれぐらいあるかを測って、うん、で全部売り切れるところでですね公募価格が決まると。
へ
ー。で、ただしですね今回の例えばソフトバンクって面白くて1500円から1500円なので仮条件1500円しかないんですよ、
はい、
でこれが今まで初めてという感じですね。普通は1500円から1800円とかっていうように幅があるんですよ、
うん、
で上で決まったり下で決まったりするんですけど大体は人気高いので一番上で決まることが多いですけどね、
うん、
で決まった後当選者が決まるんですよ、
はい、
で当選者は例えばネット証券だと多くの場合抽選でやってます、うん、で対面証券会社店舗を持っているような証券会社だと大口のお客さんにいっぱい当たるんですよ。それは配分していいので、
は
い、
お
得意様にっていう形で、あんまり上げるとそれは損失補填とかって言われちゃうんで怒られるんですけど、ある程度の回数だったら年に何回かまでとかだったら当たるという形になるんですね。
ごめんなさい、ブックビルディングっていうのは何してる機関ですか？
は
い、
ブックビルディングは需要をですね調査してる機関で、はい、新規公開株買いたかったら、うん、ブックビルディングにまずは参加してないと、うん、参加した人だけが買える権利があるんですよ。
ああ、そうなんですね。
そうなんですよ。で、まずここに参加して、うん、で、公募価格が決まりましたと。うん、で、そこから、誰が当たったか決まるんですね、
うん。
で、決まった間に申し込み期間というのがあって、その間に申し込んでくださいという形で、はい、で、申し込まない人がもしいたら、補欠合格はできるので、うん、補欠の人に繰り上げ当選で、補欠でまた買えますかって言って、買えますって言ったら、まあ、それで全部販売して、うん、その後、上場日が来ると。いう形なんですね。
へー、うん、これ当たらなかった人はいつ買えるんですか？
当たらなかったら上場以降でですね、まあ取引所で普通に買うことはできると。
じゃあ初日だけ買えないってことですか？
あ、初日買えます、初日。初日買えます。だから初日前に、持ってるっていう、未公開の状態で、取引所で売買される前に、公開株を買うっていうのが IPO っていう感じですね。
それって、うん、だから、上場します、より、なんか、初値がつきました、みたいなのって、なんかあれってなんか、全部の板が消えた状態が初値がつきましたみたいなことですよね。
そうそうそうそうそうです。だから、その未公開の状態で株を買って、うん、で、最初に上場するときに売買するのに売る人がいないといけないじゃないですか。
うん、
だから公開株を、未公開株を最初に、投資家に、投資家に配分してるんですよ。わかりました。
やっと意味がわかりました。よかった。そっかそっかそっかそっか。売る人がいなきゃ買えないから。
そうそうそう。
まず売る担当の人たちが。
そう。売らなくてもいいんですけど、ある程度ですね、未公開の、既存の大株主であったり、あとは新規発行ですね。
はい、
公募増資をして、その値段で、増資をするんですね。新株を発行すると、はい。大体は新株を発行するケース多いんですけどね。ただ今回、例えばソフトバンクというのが上場しますけど、あれは売り出しなんで、うん、新株じゃないんですけど、まあどちらもありますね。
なるほど。ダリちゃんさんからいただいた、そのなんかどう気をつけたらいいですかとかっていうのは、
これはですね、やはり新規公開は当たりづらいです。非常に人気高いと本当に何百倍とかなる、ネット証券とかだと非常に倍率高いんですよ。
はい、
で対面証券会社でものすごくいっぱいお金があってですね、ものすごくいっぱい取引して、で株だけじゃなくて投信とか債券とか、要は証券会社が儲かる商品をいっぱい取引してくれるいいお客様であればもらえると思うんですけど、そうじゃないとなかなかもらいづらい。
当たるのがまず難しいんですね。
当たるのは非常に難しい。
でもダリちゃんさん、その銘柄すごい欲しいって書いてある、
ただもう それでもですね、僕は上場後3ヶ月間は待った方がいいかなと思いますね。というのが、初値というのは、大体公開価格より上がるケースが多くて、まあ大体9割ぐらい上がるんですよ。
はい、
去年でも大体1割ぐらいしか、公開価格割れてないので、公開価格以下でしか寄ってないので、公開価格以上で9割以上寄っちゃうと。で、その後結構急騰するんですね。そこも急騰したりするし、例えば、今年の、ヒット銘柄であればですね、ヒーローズという、AI の会社さんなんですけど、4500円というですね、公開価格が49500円になっちゃった。10倍以上、45万円がほぼ500万になっちゃった。 軽自動車がベンツになったっていう感じなんですよ。ただし、今1万数千円になって。
うわ。
いや、そんなに高くなっちゃったら、うん、やっぱり人気があると、どうしても買いたい、買いたい、買いたいと。で、新規公開、申し込むんだけど、当たらない。当たらないから買いたいっていうと、すっごい値段になっちゃうんですよ。
へえ、うん、面白いですね、うん。じゃあちょっと大ちゃんさんはもしちょっと IPO が外れた場合は、うん、3ヶ月ぐらい様子見をした方が良いんじゃないかというのがアドバイスになりますかね。
そうですね。僕は外れた場合はじっくり様子を見てですね、うん、それでも買うんだったら3ヶ月ぐらい待った方が僕はいいと思いますね。
はい、ということでした。大ちゃんさんメッセージありがとうございました。そして先ほどからソフトバンクの話が出てますが、うんうん、なんか通信障害がこの間出たりとか、うんうん、あとなんか携帯最大って下げなさいよってなんかいろいろお偉い人が言ってたりとかで、なんか売り上げ下がったりとかするんだろうなとか、そんななんかいろんなニュースが最近ありますけれど、それでもそのソフトバンクが新しく上場するっていうのはこれ儲かるんですかね。
これはまあ短期的にはですね、僕は儲かるかなとは思ってます。現時点は、うんうん、やはり1500円という公開価格で75円の配当するって言ってますから、うん、5% の配当利回り、これはやっぱり魅力的なのと、あとはですね、今回ほとんど個人投資家に入れちゃうので、基幹投資家持ってないんですよ。で、ソフトバンク、9434の方のソフトバンクですね、はい。これに関しては時価総額が本当に大きな会社なので、うん、そうすると、まあ、東証一部に上場して、来年1月末には、東証株価指数トピックスに入ると。そうすると、インデックス買いっていうのが入ってくるので、うん、もうこれの需要だけで、かなり莫大なものがあるんですよ。そう考えれば、買う人が1月末までにはいるよと。だから、だいたいこれはですね、郵政3社が上場したことあったと思いますけど、うん、これとほぼ同じようになるかなと。あれも公開価格より高値で寄って、少し高値があって、そこから長期的にぐーっと下がり続けたという形なんで、僕はソフトバンクもそうなるかなと思います。ただ、郵政ほど下がらないのは 5% の配当利回りがあるということですね。
はい。日本郵政と同じ動きをするんじゃないかということですね。そうですね。
日本郵政ですね。
はい。かしこまりました。今日もいろいろとありがとうございました。それではここでお知らせです。株式投資に興味があるけど、とっつきにくくて様子見している方、投資を始めてみたけど、勉強不足を感じている方、そんな方にぴったりのサービスが、株式会社アルクが提供する会員制オンライン動画コンテンツ、価値株塾です。プレミアム会員なら最新の投資家育成カリキュラムに沿って当番組パーソナリティ藤本信之さんが講師を務めるオンライン動画をお好きな時に閲覧できます。さらに藤本さんが監修するメールマガジンを毎週お届け。その他月1回実施予定の藤本信之勉強会への参加も可能です。価値株塾プレミアム会員の会費は月額固定で税込み3万円。詳しくは番組ウェブサイト右の価値株塾バナー広告をクリック。または03-6825-5655 03-6825-5655 株式会社アルクまでお問い合わせください。お電話は平日朝9時から夕方5時まで受け付けています。なお価値株塾を運営する株式会社アルクは証券取引金銭有価証券の予託貸付行為は行っておりません。お送りしてきました初めての株式、今日はここまでです。ここまでのお相手は
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。たくさんの初めては
わかるようになる15分間、
来週もお楽しみに。初めての株式、この番組は投資家育成コンテンツ価値株塾を運営するアルクの提供でお送りしました。